皆さんこんばんは。2月11日今日楽しまないと、本日はスペシャル30分番組でお送りいたします。
どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、さて早速ですが、もう分かりの通り、先週お知らせしました通り、今日は素敵なゲストにお越しいただきました。ソウルバルセロナオリンピックメダリスト、池谷幸雄さんです。
どうもよろしくお願いします。池谷幸雄です。ありがとうございます。
こんばんは。
よろしくお願いします。
バンワコン、あ、出た、出したね。
よろしくお願いします。
来ましたね、バンワコン。
はい、本日池谷さんとたくさんの話題についてお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様最後までお付き合いください。
はい、
はい、まずは先週からの続きなんですけれども、はいはい、この番組で取り上げてきました現在問題視されている体罰や教育、はい、あるいはいじめの問題など、さまざまな残念なニュースが報道されているんですけれども、はい、池谷さんは今回の問題どうお考えになられておりますかね。
まあ、いろいろ意見はありますけども、はい、まず、まあ、僕らの時代っていうのは本当に現役時代、まあそうですね、小学校、中学校、高校、でも、まあ、先生にしばかれてたのは中学校ぐらいまでですね。まあ、小学校、中学校はもう先生にボコボコにされてましたから、はい、ボコボコでしたから、もうだからそこからもう高校、大学になるとですね、一学年上の、まあ、2年生から指導を受けるっていう形での、まあ、しばかれるっていうことがありまして、で、まあ、しばかれることに対してこう暴力を振るわれることに対して、まあ、さほど、まあ、そこまで、まあ、嫌だったのはありますけどね、でもそこまで気にしてないのと、まあ、そんな重傷になるほど殴られてるんじゃないっていうことと、あとその殴られるのに理由がありましたから、大体
それですよね。
ね、だからその殴られるのもで、体操の練習でうんぬんっていうことはまあ少ないんですね、まあ、ほとんどないんですよね。私生活とか、そのね、日頃の態度、挨拶返事ができていないまずとか、あとは掃除をちゃんとやってないとか、あとはこういろんなこうミスですね、こう下級生の時に1年生の時にやらなきゃいけないことやってなかったりとか、それできてなかったりとかっていうことでの指導っていうので、先輩に殴られたりとか、ね、また先生に殴られたりとかっていうのはありました。ただまあそれはそれで、僕は今思えばその当時はやっぱり辛かったし嫌だったっていうことありましたけど、今思えばありがたいなっていうことをすごく感じる。でそれはすごくそれを教えてもらってて、人間の基本の部分ですごく厳しかったんで、だからそこの部分を教えてもらってて、今すごい役に立ってるから、それが、挨拶にしろ返事にしろ、いろんな上下関係にしろ、目上の人に対する言葉遣いにしろ、対応にしろ、気の使い方にしろ、これ全部もう今役立ってるんで、だからそれを教えてもらえたから、全然だからその殴れたとかそういうね、体罰だうんぬんっていうよりも、それを教えてもらえたことがものすごく、まあ、嬉しかったし、今考えると嬉しいし、もうそれでその体罰とかっていうよりも教えてもらったことに価値があるっていう感じなんですね。
なるほどね。
だからそのやたらめったら殴られてたら、それはこっちも多分おかしいと思うし、ただその殴られることに意味があったし、まあで僕は子供にも教えるんですけど、その怒られる、怒ってもらえることがすごいありがたいことだっていうのはよく教えるんですね。だって僕ら指導者の立場になった時に、その子供たち、その生徒たちをね、怒らない、何も言わないっていうのが一番楽なんですよ。指導はしないっていうのが、ほっときゃいいっていうのが、だから嫌なやつとかどうでもいいやつは指導しなきゃいいんです、すごい楽でしょ、何もしない、で逆に怒ることっていうのはものすごいパワー使うんですよ、すごい大変なの、だからそれをやってもらえる、まあ、怒ってもらえるうちが花だっていうね、言葉もあるぐらいで、やっぱり怒ってもらえるってことはありがたいことだっていうのを、でもそれは昔僕ね、こう先輩に言われたことある、小学校の時、まあ一学年上の先輩が、俺が5年生ぐらいの時かな、怒ってもらえるうちが花なんだからなって言って、はいって言って先輩に教わったことがあるね。でやっぱりその大きくなって、その今度は指導者になる立場になった時に、やっぱりその怒っ いやもう怒る大変さっていうのはものすごくよく分かる、うん、まあそれはねでもね1年生から2年生に上がった時に高校とか大学の時に、うん、やっぱり体験してるのね、うん、下を指導していかなきゃいけない立場になった時に、うん、ものすごくやっぱり大変だっていうことがあって、うん、でそういうことを、うん、まあ経験してきたし今本当にその指導者っていう立場になって、うん、まあ、怒ってあげることがただその怒り方もいろいろあってじゃあ殴るっていうねその体罰みたいな怒り方もあればやっぱり言葉でしっかり怒る指導するっていうこともあったり、まあ、あとは態度で示したりとかでいろいろあるんですけどでも今の時代っていうよりも、まあ、今の時代その殴るとかそういう体罰っていうのは、まあ、あまりナンセンスで、まあ、今の流れには遭遇やってないっていうことは一つあるんですけどやっぱり今子供たちに言うのはお前ら殴られて分かってもしょうがないだろうと思うそれはもう動物じゃないんだからっていうね人間なんだから言えば分かるでしょって言って、うんうんうん、で言っても分からないやつはもう体操なんてできないんだからやめとけっていう、うんうんうん、そういう指導をするんですよ、ね、で言って自分で考えてそれであともう一つは、ね、コーチは何言ったって何をしようがもう試合になって手を挙げたら助けられないのもう本人次第の、うんはい絶対に補助したらもう減点ですし助けられないんだからお前ら自分がちゃんとやって自分で考えて自分で行動できなきゃどうしようもないんだって選手やっていけないんだから自分たちで考えろっていうねだから結構そういうその自分たちに任すっていうか自分たちの意思で自分たち本人に考えさせてまあやらす方向で今指導してますねあとその僕らが高校の時も監督とか、ね、ほとんど一切何も言わなかった、うん、自分たちで勝手にやれっていうクラブだったのね、うん、俺は清風高校って、だからまたその違う高校はまた違う高校で、うん、まあここの、うん、ここの強い体操クラブあるんですけど、うん、そこボッコボコにしてましたから、うん、俺はもうそれ見てああここにはいけないなと思って
なるほど、ね、
もうそういうもう風習っていうか、うん、もうその先生がものすごい怖くて、うん、ねそこにあるでしょ京都のあそこね
うーん
、ね、あそこの高校、うんうん、ね、うん、お寺のとこにある高校、
はいはいはいはい、
僕の合宿とか行ってたんですけどもうやっぱりそこはもう本当にこう体罰っていうよりもうボコボコにされてたその当時はで逆にそれがまあ本当にまあこいつなんですけどもう大学行った時にそこから解放されすぎて、うん、やったっていうのが多すぎて、うん、で潰れちゃう選手もいっぱいいたんだ
なるほどね
気が緩むんですね、
うん、で俺たちの場合はもう勝手にやれだから、うん、逆に練習しなくても全然誰も怒らない、うん、サボってても、うん、だからでもサボってたら絶対もうレギュラーになれないし、はいはいはい、体操うまくならないから、うん、で自分たちでその練習のメニューも組んでて、うんまあ、試合前になるとこうレギュラーだけ集まって練習するんだけどその前の期間っていうのは本当に自分たちなの、うん、で逆にそれが自分でやらなきゃいけないっていう自覚を持ったり自分自身がしっかりしなきゃいけないっていう自覚を持ってたからだから大学行っても同じような形だったっていうか、うんうん、でそういうのはあるねだからまあ、今いろいろ問題になってるけどもやっぱり必要な部分もあったりするんだけどもただまあその体罰がいいかどうかっていうとその体罰をして教えるっていうのはそれはもう犬や猫じゃないんだから動物じゃないんだからっていうのがまず一つとでやっぱりやるのは本人なんでそれをちゃんとそこを分からして指導できるのかっていうところねそれはその指導者の技量によると思うし本人次第だからやるのはね自分次第なんでだからやっぱりそこら辺は、うんまあ、難しいけどもそういうね昔のからの人はそういうのも必要だっていう人もいるしいろんな意見があるけどもただ今の時代、まあ、そあのね昔よりも話したらね頭は良くなってるんだよねみんなね子供たちもそうなんですけど頭はその知識とかそのものすごいあるから頭が良くなってるから逆に説明するとまあ分かってくれるっていうか昔は説明よりも気合だっていうか
そうです、ね、
根性だ、
う
ん
そうですね、
だって俺たちの時代痛くても根性だ頑張れみたいな、うん、大丈夫だみたいなで骨折してたりとかするんだからもう、うん、疲労骨折してたりとか、うん、体ボロボロになってたりして、うん、でもそういう時代もあったけども今はそうじゃないからね、うん、 そうじゃなくてちゃんと体のケアもしなきゃいけないし、昔水飲むな、
う
ん、
ね、そうですね、
体もうあの体冷やすなって言って温めろみたいな、で今アイシングでしょ、
う
ん、
そうですね、
で水分補給しないと絶対ダメとか、うん、どんどん変わっていってるから、 そういう意味でもやっぱりもう昔と今も全然違うか ら、うん、だからそこの今昔やってたことはまあ通用しないっていうか、今の時代ではそれをもっとあの、うん、ちゃんとその時代に即したものの教え方があるんじゃないかなって俺は思うんだけど、
これね、スポーツの世界も結局、まあ、こういう社会人に、ね、なったとして、まあ、仕事の、中の世界もね、はいはい、まあ、教育の部分に関しては、まあ、一緒っちゃ一緒じゃないですか、
全く
一緒。でその時に、まあ、まあ、池谷さんとか子供をね、教えてらっしゃいますよね、
はいはい、
教室で、
はい、
時に大きくまあなります。で、まあ、社会人に、まあ、はい、あの、オリンピック選手になる人もいれば、まあ、社会人にそのまま進む人もいます。その時に、まあ、僕ら指導者の立場が、
はい、
まあ、あの、怒らずにね、
はい、
あの、優しくちゃんとこう説明をして、分からせるっていうのも、はい、まあ、あの、最近はね、やっていかなあかんなって僕は思ってるんですけれども、社会に出てしまうと、
はい、
他の、まあ、取引先とかね、
はい、
もう対第三者の会社とかが、はい、うわっと言われますよね、
はい、
でも何かミスすると、
その時にね、うん、
その時に、
はい、
最近の子はですよ、
はい、
僕がまあ僕の知ってる子はほとんどなんですけども、はいはい、あもうなんか嫌やねやめようとか、
うん、そう言われてしま
った、ね、そうそう、もうなんかちょっと面白くないなとか、はい、もうやめようとか、はい、もうまた怒られたら嫌やな、
はい、
でもそれですぐ挫折するんですよ、
はい、
普通だと何クソこいつっていう、それがもう最近の新卒の子、はい、大学生のね、はいはい、新卒の子にしても、なんかなくなってるん違うかなっていうのがあるんですけども、うん、
それはですね、
どうですか
ね、まず怒られ慣れてない、
うん、
昔は隣のおっちゃんも怒ったっていう、ね、
うん、そうだよね、
みんなもうなんか悪いことしてたらもうね、近所のおっちゃんが怒鳴り込んできたっていう悲しが、今親も怒らないって言われて、で学校も怒りたくても怒れないね、こう、
ね、
いろんな問題があって、うん、ね、モンスターペアレンツとかあるでしょ、うん、そういうので怒られ慣れてないから、
うん、
そういう怒られた時にこう、うん、怒られてるっていうことの意味が分からなかったり、
うん、
ではさっき言ったね、
うん、
怒られてるうちが花だし、怒られてるっていうのは相手思ってるから怒ってくれるんであってっていうのが、だからいじめられてると思うね、怒られたら、
うん、そうなんですよ、うん、
ね、うん、だからでそういうこともそうだし、その何かあった時、その怒られるのは当たり前だし、うんうん、それを責任を持ってやらなきゃいけない、自分の仕事責任を持ってやれなかったことに対して怒られてるわけだから、それは当たり前であってっていう、そういうことが怒られ慣れてないんでダメなんですね、免疫がない
ん
です。僕らは怒られて育ったから多少言われてもはいって言いながら全然聞いてないですけど、
だって昔ね、昔、
はい、
僕新しい新入社員の子にね、
はいはい、
もうあんまりにもちょっと心機臭いから、はい、お前アホちゃうか言うたら、
はい、
僕にね、
はい、
アホって僕に言いましたかみたいな、はい、お前やお前しかいいやろアホ言うて、うん、そうやってこう褒めたらバーッとこう伸びていくんですけど、一個なんか出鼻をくじけられたりすると、うん、もうシュンとなって、
ね、這い上がれへんもんね。
そう
なんです、一回その挫折味わって、やっぱり僕ら何回もそれ味わってきたからこそ、うん、また次
そう頑張ろうとかね、
上がった時に前よりも結果出るんですよ。そう今の子今言ったみたいに選択肢がもう落ちたら、うん、じゃあ僕もうやめますとか、うん、もうそういう発想しか、
うんうん、
それに対してすぐこっちも向き合ってガッて言うてもたら、うん、もうそのままですよ、
ね、終わりですね、
うん、でもこれね、池谷さんどう思います、
はい、
今の、まあ、こういう問題がね、
はい、
最近わっとあるからね、
はいはいはいはい、
こういうようなまあ、話になってますけど、今まででまあなかったですよね、
うん、
まあ、実際
はあったけど、
まあ、あったけども、まあ、
うん、その話題になって
たんだけど、ね、まあ、今回はとなって、
はい、
まあ、指導者の方とかがやっぱりそういうのをしますよね、もうちょっとなんか
あ
った
ね、
意識しますよね、はい、そうなった時に、
うん、
このまま社会人に子供から上がる子はね、
うん、
どんどんどんどんこう精神的に弱くなってくるに違うかなっていう、うんうん、のがね、例えばわっと指導者が怒ったらまた親が出てくるんちゃうかとか、
うん、
またこう誰かに言われるんちゃうかとかって思いながら指導するわけでしょ、うん、そしたらこう大人になった時に僕はこれでいいんかなっていう部分も一つあるんですけど、その辺はどう思われますかね。
だからそのね、体罰じゃないんですけども、うん、やっぱりそういうその怒って ったり、その指導したりっていう指導方法を考えていかなきゃいけない。うん、そう、体罰じゃないけども、それに近いような、それと同じような形の何かをやっぱり与えて、で、それで、やっぱりそういう根性をつけたりとかっていうのは絶対必要なんですよね、うん、耐える、はい、耐えるだとか、はいはい、やっぱりその忍耐的なものもそうだし、うん、やっぱりそこで、まあ、前向きに生きていくっていうこともそうだし、はい、そういうことも教えていかなきゃいけないんで、うん、そのもう、まあ、指導者が今度はもっともっと、まあ、大変になるから、うん、あれですけど、でもやっぱり指導者が指導方法をもっと考えていかなきゃいけない、うんうん、これ指導者の問題です。
そうですね。
で、子供たちは何も分かってないわけだし、うん、選手はこれからなんだから、うん、そこに教えていくのは指導者なんで、うん、指導者がもっともっと頭をひねって、いろんな指導方法を考えていかないといけない。うん、絶対に、うん。ね、だからその、体罰じゃない、体罰、だから、正座も体罰なんだね。俺は、よう挨拶できてなくてね、7時間壁に正座とかやらせて、ずっと正座したりとか、そんなもう完全に体罰なんですね、今。でもだから、居残りして、こう、掃除さすとか、ね、なんかそういう負荷を与えるみたいなのは体罰じゃないとかっていう、ね。じゃあ、そういうことにあれして、じゃあ、なんかがあった時に、じゃあみんなで、全員で、ね、雑巾掛け、じゃあ、いっぱいするとかですよ、うん、まあ、例を挙げるとだ、そういうことで、まあ、何かのペナルティを与えてこう何かさせるとか、うん、そういうことに置き換えて、うん、なんかをそういうことを考えていかないと、だ指導者がもっともっと頭をひねらないとっていう、うん、
何が良くて何が、まあ、悪いんか、うん、体罰なんか、
うん、でそこの線引きが微妙でしょ
めっちゃ難しい、ね、
ただそれはもう先生方が、うん、指導者がそれを勉強して、うん、それでやっていくしかないと思うんですよ、うん、そこの線引きを勉強して、うん、ただやっぱりその根本はなんでそれをしてるのか、なんでそれをやらせるのか、うん、なんでそうなったのかっていうことを本人たち生徒が分かってなかったら意味ないですよね、
うん、な
んで俺たちこんなことやらされてんやろって言いながら思ってやってたらそれは全く意味ない、
う
ん
う
ん、
ね、
うん、そのことに対してそれがそうだったからやらされてるんだ、それだそうだったからこういうことさ、うん、しなきゃいけないんだっていうふうに思ってたらそれで OK だと思うんだよ
ね、うん、先ほどおっしゃられたその理由があるっていう意味に対して、うん、あのね、また小さかった頃にも怒られてる、うん、来たことに対しての、うん、あ、こんなんやから俺今こうやって怒られたんやっていうのがあるから、うん、今振り返ってもそこまで、あ、嫌な気分、まあ、その瞬間は嫌やけど、うん、そういう後に残るようなことはなかったってことですね。だから結局僕思うんですけどね、今の時代の子たちに、うん、結局その指導者がそれだけの気持ちを持ってるかっていうことも大事じゃないですか。結局怒ってるのが好き嫌いであったり、その指導者が麻痺してね、どんどんどんどん過剰にやって、その怒ったり言うことに対してそこが自分の快感に変わる人も中には、
まあストレス発散 ね、 そうだよね、それはあるん
です。そうですね、結局そうなると絶対指導される側もそれに感じるじゃないですか。最初今池谷さんおっしゃられたみたいに、気持ち持って接してそれを伝えようとしたら、僕はやっぱり小さい子だったりも伝わっていくんじゃないかなとは思うんで、まあ、そういう指導者がいっぱいいてくれたら、
例えばあれもやはりや、俺ら野球部やってな、うん、まあ連帯責任や、うん、例えば誰か一人やったら連帯責任とかありますよね、うん、その時にね、例えば指導者の立場になって、うん、もう殴られへんわね、うん、もう体罰になるから、うん、ほんなお前らもずっと連帯責任やで走っとけ言うて、まあ、走らされますと、うん、ずっと何時間も、うん、誰かが死にました、うん、倒れて、うん、これまた問題なんだよ、
そうやな、
まあ、体罰でしょ、ね、結局だからもう僕なんかどんどんどんどんこう、
でもそれはもうやっぱりマスコミなんだよね、うん、一つはマスコミが何でもかんでも面白おかしくやる、うん、や報道してるっていうのが一つ、これは間違いなんですね、ここを正さないといけないっていうのは少しあるんですよね。だからそこもそう、ね、うん、絶対あるっていう、うん、でも本当に子供たちは今頭がいいので、うん、逆に、うん、だから言ってちゃんと説明すれば、うん、もうその怒られた言われてることに対してちゃんと説明すれば分かるんね、まあ、ちっちゃい子でも、うん、で、よう話聞けって言われたらちっちゃい頃、はい、その話ちゃんと聞かんかいって言われたら、なんで聞くのかっていうことを分からずに、それを説明されずになんで聞かなあかんねんってずっと思ってたんですよ。だから、ね、それは理由を教えてあげてないんですよ、ね、で大人はそれはもう分かってるんですよ、なんで話聞かなあかんかっていう。でも子供は分からないから、僕らはもう一番初めに言うのが、コーチの話を ね、しっかり聞かないとダメですよって、うんうん、なぜかっていうと、うん、まず体操が上手くならない、うんうん、で体操は危険だからコーチの話聞いてなかったら怪我するよっていう、うん、でもコーチはみんなに怪我をしてほしくないからっていうのと、うん、体操が上手くなってほしいから話をしてるんだって、うん、それをちゃんと聞いてくれ、うん、聞いてくれないとそうなるよっていうことをしたらやっぱりみんな聞くのちゃんと、うん、そういうことちゃんとはこう説明できるかどうか、それを分かって指導していけば絶対子供たちもね、うん、やっぱり選手も分かってくれるから、うん、それをちゃんと説明できる指導者がどうかっていうのが一番重要。
なるほどね、はい、だからやっぱり肝心なのはやっぱ最初になんでここに来てこうするかっていう意味っていうのをね、うん、ちゃんと教えてあげないと、これも仕事も一緒でしょ、うん、来た時にやっぱりどういう風になんでここに来たかとか、うん、どう頑張るかってちゃんと言っとかないと、うん、結局間違った方向に進んで途中から言っても、うん、もうなかなか修正できないですもんね、うん
うん、まあ、だから初めが肝心やね、うん、まあ、結論は初めが肝心っていうことやな
一言で
もうそれが結論だよ、結論、うん、
なるほどね、初めにちゃんとそれはどういう意味でやってるのかっていうのをちゃんと指導者がちゃんと説明できてちゃんと分からせてあげれれば、うん、そんなその行き違いは起こらないんだよね、うん、そういうことが、
ねね、まとめきれるような問題ではないんですけれども、
難しいっていうことですわ、
うん、そうですね、ちょっと時間が少なくなってきたんで、せっかく池谷さんいらっしゃってるので、はい、ぜひオリンピックのお話を伺いたいなと思いまして、ね、それが一番ですね、明るくいきましょう、
まあ、若干僕2回出たことあるんですけど、オリンピックしてました、
若干してますよ
すごくしてます、
ソウルとバルセロナのね、だからもうソウルはね、もうでも25年前になりますからね、
そう、88ですよね、
恐ろしい、恐ろしい、
そう、8歳、
ね、だから朝9歳やな、
18歳の時ぐらいですね、
そう、だから、うん、アッキーが生まれた年、
生まれた年です、
1992年、じゃあ88年、
8年で92年はもう見ていました、テレビを、ね、はい、
4歳で、
あ、見てました、
4歳で覚えてる、
覚えてます、本当に
すごいね、
家族で応援してたんで、
フィーバーや、ほんまに、
もういつテレビでかけてもずっと、
ね、バルセロナなんかもう雪をフィーバーや、雪を言ってたもう
だからね、そういうだからオリンピックっていうのは本当に僕らがね、でもやっぱり初め、うん、その若い子でこうメダル取ったり強い子が出てきた、もう走りっていうか、僕ら高校生で出たっていうのがものすごいアイドル的な存在だったんですけど、それって結構そのオリンピックでそういう若い子が出るっていうのは走りなの、僕ら、僕と西川大輔くんね、
はいはいはいはい、
西川大輔くん生きてますからね、
はいはい、
生きてますよ、西川くんは日本大学の今准教授ですからね、
生きてますよ、
ね、若干ねみんなもね忘れかけ
られてる、今のね40代のね人らはね、うん、いやー、え、行きたい、ゆきおくん言うてね、そうですね、もう追っかけしてた、もう、ね、すごかったっすよね、あの時は。
で、そう、まあ、そうやって今はもうね、そうやって、まあ、アイドル的な子がどんどん出てくるじゃないですか、若い子が、ね、出てきてるからあれですけど、だからもうその時は珍しかったんですね。で、まあ、今回ですね、2020年がもうこの東京に来るかもっていう話があるんですよ、はい、ね、はい、で、だからこれをですね、まあ、なんとか日本で盛り上げていかないとっていう、はい、そのためにこの前ロンドンでね、史上最多のもうメダルが34個を取ったんですよね、はいはい、で、はい、その時に銀座でパレードしたじゃない、見ました、
見ました
僕はあれ現場に行ってたんですよ、うん、なんでこんなに集まっとんねんみんな思っちゃうかな思ったけどね、どんだけ集まんねんって、
すごかった
ですね、本当にだってこう来るでしょ、こうバスが来たら、うん、だからその大きい通りの、うん、ずっと 何十メートルも先の、もう何十メートルだ、何百メートルぐらいもう先の方のまでずっと外側におるんよ、大きい通りのね、見えてないやろみたいな、その絶対見えんやそれみたいなとこまでうわーっておるんよ、
それまあ一緒の端くりでも一緒にはなってますね、
一緒にいるから
でもやっぱり ね、あれ初めてやったから、うん、俺らがメダル取って帰ってきてもあんなかったから、
やってほしかった、
寂しかったことに、やってほしかった、あれやりたかったわあんな、
そうです ね、
でもだからなんでやったかっていうと、やっぱりそのあの日本のそういうオリンピックムードを盛り上げるためにっていうのは一つあって、うんうん、やっぱそれでやっぱ日本オリンピックが来ればこういう選手たちの、ね、演技とか競技が間近に見えるっていう、そして盛り上がるっていうことがやっぱり確信できたと思う、うんうんうん、大体スポーツしか こんなに盛り上がることってないでしょ、うん、日本が、ね、日本全体がチーム一丸となって応援するなんてことは他のことではないんですよ ね、
そうですね、
はい、スポーツ以外
で、 す、ね、
でその中のオリンピックっていうのは最たるものなんで、はい、やっぱり来てほしいっていう気持ちがありますし、
そうです ね、
ね、ええ、これが9月に決まるんですよこれね。
そうですね、
もうちょっと
ドキドキですね、
あっという間ね、すぐやね。
だからこの前の、まあ、前回負けた時もそうなんですけど、やっぱりこうやってほしいっていう認知度がすごい少なかったね、やっぱり東京で開催される、日本で開催されることにどう思いますかみたいなので、いやどっちでもええやみたいな
多かったんです。外交安心とね、その一般の人聞いた時にまあまあまあみたいな、
それがまあマイナス要素が大きかったんですね。で今それをそういうにそれ今聞くと多分もう全然違うと思うね、
はい、
そのパーセンテージ、ね、来てほしいって思ってる人の方が多いと思うから、でこの熱を下げずに9月まで持っていかなあかんっていう話、
そうですね、
本当にだから日本に来たら見れるわけですから、パラオリンピックの、
うん、そうやね、
実際ね、すごいです
よ、
それはね、
だから日本におればね、京都から大阪東京まですぐですから、
そうですね、
行けるわけですよ、
はい、
まあでも池谷さんはまあ、オリンピックでね、
はい、
もうやっぱりメダルを、
はいはい、
もう取って僕らの中でもスターやったじゃないですか、
ね、
ね、
大スターですよ、
でしょ、
うん、
で、まあまあ、メダルも取らはって、まあ、一つのこう目標が、
はいはい、
まあ、叶わはりましたよね、うん、
はいはい、
まあ、メダルと、ね、
はいはい、
大きくくくったら、うん、で、まあ、今42歳にならはった、
はいはいはい、
今現在、
はいはい、
これからの池谷さんの夢って何ですか、
ね、はい、
やっぱりですね、今体操教室運営してます、
はい、
で、まあ、生徒が1000人ぐらいいるんですけど、はい、まあ、9か所ぐらいでやってるんですけどね、だからそれをやっぱり もっと増やしていきたいっていう、
うん、
それはなぜかって言ったら今子どもたちの体を動かす場所が少ないんで、ね、
うん、
環境が少ないん で、 でやっぱりその体操っていうのは基礎になるんで、体のどのスポーツに行くにもやっぱ基礎になるんで、絶対役に立つんで、
うん、
体操僕は本当はもう生まれて、
うん、
もう全員が子供は体操やってほしいです、ね、まずは体操やってそこで基礎体力作って体の動かし方を覚えて、
うん、
それからいろんなスポーツに行ってほしいし、やらなくても体操やってて絶対得になりますから、
うん、
ね、そういう日本にしたいなっていう気持ちがあるんで、やっぱり体操教室を自分作っていきたい、
うん、
もっとたくさん、
うん、
それともう一つは自分の体操教室から日本の代表が出て、僕が銀でしたから、
うん、
金メダルを取れる選手を作っていきたい、うん、で、まあ、今村上茉愛っていう選手がですね、高校1年生で今度2年生になるんですけど、まあ、その子が今ナショナル選手で頑張ってるんで、まあ、今年なんとか世界選手権生かしたいなっていうね。去年はそのロンドンのオリンピックの予選は 10位だったんですね。で5人しか行けないんで、だから5位までだったんで、まあ、ちょっと惜しかったんですけど、でもまあなんとか今度はね、
楽しみですね、
頑張ってほしい
ですね。じゃあもう人の夢も自分の夢にまたね、
そうなんですね、
なってあるんですね。
だからまあそうやってもうみんなの夢が自分の夢でもあるっていう感じなんで、
だからあれやね、ハリー、体操ってなストレッチ一つにしても僕ら体がちょっと動きが僕とハリーとも全然ちゃうやん、だからもう基礎って僕らはこれをやったらストレッチは思ってることが全然違ったりするらしいんですよ。子供の時からね、やっとけば
やってば体も柔らかくなるし、そのやり方を覚えてればずっと使えるんでね、ぜひ ね、あのみんなストレッチだから、体をまずだからストレッチが基礎なんで、しっかりストレッチをやるっていうことが大事なんで、そのトレーニングでなんやかんやって言いますけど、まずはストレッチしてくれれば、
はい、
健康維持でき
る、始めが大事ってことや、
そうですね、
結論始めが大事
いうことや、最初から
そうだ、はい話聞きました、
はい、谷さん本当にありがとうございました。
とんでもない、また呼んでください、
はい、ぜひ来週お会いしましょう。ありがとうございました。
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。